ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。南砺市の平地域では地元の中学生や高校生の提案を受け、空き家をブックカフェに再生するなど、南砺市では住民の手によるまちづくりをめぐる動きが目立っています。市長のアメリカ視察などについてと合わせ伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。田中市長は9月末にプライベートな視察でアメリカを訪れました。プライベートとはいえ、帰国後にサンフランシスコで予定されていた南砺市を含む5つの市がクラフトバレーと銘打って出展した物産展を前にしての活動にも取り組まれたようです。物産展も終わり、その成果なども含め田中市長です。前回9月末の放送の時、田中市長はですね、アメリカを視察し帰途についている途中でした。その視察の成果からお聞きしたいんですが。
はい、9月24日から30日までアメリカの方へ、西の方へ行ってまいりました。まあ目的いくつかあったんですけど、一つはやっぱりこうワイナリーの観光とか、そういったところを見たかったのでナパ行ったり、あとはあのシリコンバレーを見たい、自分の肌で感じたいと思って見てきました。スタンフォード大学があったり、アップルがあったり、グーグルがあったり、まあいろんなものがこう動き始めてるという、そういう姿を見てきました。ちょうどですね、サンフランシスコでまあジャパンタウンの中でイベントをやるっていうのは新聞に載ってたかと思いますが、そこで小松市、そして高岡市、氷見市、南砺市、そして飛騨市と、この辺りの物産を販売する場所を事前に、実は私はイベント最中は行けなかったんですけど、事前にですね確認をしてまいりました。今回の成果としては、思いのほかたくさんの方に来ていただいたということ、これが私自身もびっくりしたんですね。これクラフトバレーという名前が今後こうエリアとして、アメリカの中でこう広がっていくっていう、そういうこうなんか実感をしたイベントだったと思ってます。だいたい5日間で4000人来ました、はい、また売上としては5371ドルですから、まあ、かなり大きいものだと思いますし、他の市になるんですけど、結構契約も決まったっていうことも聞いてますので、うん、本当にこれからまた引き続き継続していくことが大変重要かなと思っています。
まあ、クラフトバレーはですね、なんと高岡、氷見、小松、飛騨の5市、いずれの市もですね伝統工芸、ものづくり盛んな5市ですよね。
はい、まあ、特に南砺市からはバットだとか木彫品、はいはい、和紙、上半の絹織物、まさに伝統工芸で作ったものを発信したんですけれども、割と受けは良かったと思ってます。
そうですか。クラフトバレーの今後なんですが、今お話があったように海外だけじゃなくて国内でもという感じがするんですかね。
どういう形でどこから発信するかっていうのは、最近世の中もう SNS の世界だから分かりませんよね。ですからこう逆にアメリカからこう日本に発信することにもつながるんじゃないかなと思って期待はしています。
そうですか。そしてですね、2025年の大阪・関西万博に向けての動きですが、これ万博を機にですね、地域の魅力発信を目指す万博首長連合というのがありまして、その会長代行がなんと田中市長なんですね。
そうなんですよ。これは全国で市町村が630弱の市町村が加盟していますけれども、はい、 この、 2025年の大阪関西万博に合わせて、まあ、地域を活性化しましょうよと、うん、そういうグループなんですね。これ正式名が非常に長いんですが、はい、2025年日本国際博覧会とともに地域の未来社会を創造する首長連合、これ非常に長いんですね。
難しいですね、
ですから私たちはあの大阪関西万博首長の会こんなことを言ったり首長連合と言ったりですね、うん、そういう言い方してるんですが、今大阪の高石市長さんが会長で、はい、まあ、これはあの地元ですのでそれはそれでいいんだと思いますが、うん、まあ、全国にいろんなあの、まあ、市長さんありますので、うん、私が偶然まあ会長代行になったということですが、現在いろんなワークショップを開きながら、まあ、半年間この、はい、万博開催されますので、どういう形にして、まあ、あの地域の皆さんにも参画いただけるか、うん、もしくは、そういった参画することによって地域活性化につながるかことはどういうことがあるのか、うん、今ちょっと研究をしているところです。
そうですか。どんなものが、ね、具体化するか楽しみですね。
多分ですね、50年ぐらい前の万博で、はい、南砺市だとこう民謡が行って向こうでこう踊って紹介したりしてるんですね、まあ、まあそういうことも考えられますが、お祭りだとか文化だとか芸術だとかそういったものも大事だと思いますし、はい、逆にあの万博に来られた世界から来られた方が万博プラスワンということでこうあの地方へ回ってもらうとかですね、いろんなアイディアを今出していきたいなと思ってます。
そうですか。それがですね、プロジェクトで、具体化するわけですね。
はい、楽しみにしてます。はい、
田中会長代行のですねリーダーシップに期待いたします。首長とは市町村長などのことですね。その首長連合のホームページによりますと、9月現在全国625の市区町村、富山県からは南砺市をはじめ高岡、射水、砺波、氷見、小矢部、魚津の7つの市と上市町が参加しています。先月首長連合の万博を活用して地域活性化を目指すプロジェクトのキックオフイベントが開かれました。今後ワークショップを重ね取り組みが具体化するものとみられます。そしてクラフトバレーとしてサンフランシスコでの物産展に出展した南砺市など5つの市による国の内外での今後の展開に期待したいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんへの1曲目は、
実はあの飛行機の中でずっと音楽聴いてて、
あアメリカへ、
アメリカ行く時に、はい、矢沢永吉だったんですよ。で矢沢永吉の歌をずっともう行きも帰りも聴いたコバルトの空をぜひ聴いていただきたいなと思います。お聴きください、コバルトの空、矢沢永吉。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中美京市長に私小山健一がお話を聞いています。南砺市では町づくりの中で住民の手によるものが多く見られます。平地域でのこんな取り組みもその一つです。中高校生の提案で平地域にある空き家がですねブックカフェとして再生されてますね。
実を言うと、まあ、この後少しお話ししたいんですが、高校生の1000万プロジェクトっていうのがあったり、今中学生高校生と街づくりをしていこう、こういう機運はね、南砺市内高まってきてんじゃないかなと思ってるんですよ。でそういった中で平地域でちょうど平高等学校の子どもたちがやはりあの空き家を利用して何か自分たちが集う場所があればなみたいな話から、じゃあ地域の皆さんももう協力しましょうということになって、今回ブックカフェという形で今あの準備が進められています。でこれはもう若い人もお年寄りも集まることのできる空間としてですね、高校生が提案してくれたんですけれども、まあ、地域づくり協議会が運営するということで、皆さんの家に結構本とか結構 あるんですよ、
はいはい、
それをちょっと持ち寄ってみんなでまた共有するっていう場所とかですね、少しやっぱりあの昔からのこの文房具店、古い文房具店のスケロクさんっていう家なので、まあ、なんとなく子どもたちも昔からこう文房を買いに行ってた、そういう雰囲気もあるということなんで、あのみんなでこう盛り上げていくということでは大変面白い企画じゃないかなと思ってます。であのこの春というか夏ぐらいからあの有楽という温泉もですね、あの地域の皆さんが運営をされて、まあ、少しずつ元気が出てきて、また地域おこし協力隊の、まあ、この林さんっていう方が映画を作ったりですね、はい、その高校生とかあの年寄りの皆さんとかと一緒に地域づくりやってるっていう、この機運が非常に高まってきてると思ってまして、大変私も楽しみにしています。
まあ、その中で中心になってるのがあの南砺市自慢の小規模多機能自治を進める平地域づくり づくり協議会なんですね。
そうですね、それぞれの地域で課題を見つけて解決しましょうというのが地域づくり協議会の、趣旨ですので、本当に、いろんな意味で活動を広げていっていただいているのは先進地としては素晴らしいと思ってます、はい。
このブックカフェですが、12月20日にオープニングイベントというふうに聞いてますが、
はい、本当に高校生が集まっている場所というのが地域にあるということは非常にこの元気につながるんじゃないかなと思っています。
はい、さて、まちづくりをめぐってですね、次にお聞きしたいのが稲美地域でね、多くの動きが出てますね。
はい、稲美地域はこの日本遺産に認定された時期から住民の皆さんが積極的に参画して、まちづくりに、いろんな企画を考えてくれているようになってきました。例えば一つは若い人たちが自走ラボっていうものを組織して、で空き家なんかを活用しながら今のその稲美に必要なもの業種をですね、こうサポートする、はい、そういうその誘致をしてですね、進めてきてます。その基本的に進んできた時の一つはやっぱりベッド&クラフトっていうゲストハウスができたり、
はいはいはい、
それに伴う、フロント機能だとかカフェができたり、またお土産屋さんができたり、でそこに来て今度は今回ですね、コーヒーの豆をまずもう海外で作ってる方がここでコーヒーの豆の販売とかカフェを作りたいというようなことにもつながってますし、もう一つはビールをですね、クラフトビールも作りたいというグループが出てきたりしてます。そういった中でこの六日町っていう町内会が、また今度は県の景観条例に基づく景観づくりの、住民協定を締結する。これ以前から3つぐらいこう締結はしてたんですけども、改めてこの町づくりの中でこの景観っていうのを大事にしていきたいということなので、これも非常に大きな動きだというふうに思っています。
そういう中で市もですね、デマンドバスのね実証運行を始められてます。
はい、デマンドバス、ちょっと言い方を変えると、ドアトゥドアでこう行けるということなんですが、そうではなく今回バス停を増やしてですね、それで実を言うとこういろんな方々がシェアして行っていただければいいんですが、デマンドタクシーと言った方がいいのかもしれませんけれども、今初めて実証実験をやらせていただいてますので、こういったところでデータを取って何都市は披露ございますので、いろんなところでこういったデマンド式の、公共交通やりたいなと思ってます。
そうですか。そしてですね、まちづくりにも効果が出てくるかと思います。あさってになりますね、東海北陸道の南都スマートインターチェンジと小矢部砺波ジャンクションの間が全区間4車線化。
ネクスコ中日本っていう会社が、この東海北陸自動車道っていうのは運営経営してるんですけれども、もうできたらすぐ協議会してくれるっていうことで、
はい、
大変スピード感を持って取り組んでいただいています。ですから冬前にこの4車線化になることで、安心して通れるようになるというふうに思っています。
今後はですね、城花サービスエリアのスマートインターチェンジもね、完成します。
もう現在今、工事が進められておりますので、これは来年途中にはですね、供用開始になると思います。
そういう意味ではですね、なんとですね、高速道路ももうバックアップしてくれるという形になるんですかね。
もう高速道路のインターチェンジが開きますと、例えば五箇山インターチェンジまで10分ぐらいしかかかりませんので、もう観光のこの動きのエリアが範囲が全くこう広くなると思いますので、それをどう生かしていくかというのが私たちのこれからの課題かもしれません。
そうですか。高速交通関係の整備がですね、これからの南都を変えてくれそうですね。交通インフラの充実は南都市の観光振興などにつながり、街も変わりそうですね。そして来月オープン予定という平地域のブックカフェは、自治会などに代わる地元の課題は地元で解決する住民による組織、小規模多機能自治を進める平地域づくり協議会が空き家の活用法を探ってきた施設です。児童生徒の自習やイベントなどにも利用できるということで、空き家がどう生まれ変わるかに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目です。
もう歌はうまいのがいいね、玉置浩
二、はい、
玉置浩二メロディーをぜひお聞きください。
トップインタビューいいね富山、南都市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。前回市長にインタビューした日はですね、実は開催直前でお話が聞けていないんですが、高校生1000万円町おこしプロジェクト僕南、これ市長も参加されましたね。
9月23日に開催されまして、私も行きました。私の場合は、今回の、まあ、青春っていう、まあ、学園祭形式だったんですけど、またですね、こう女装をしました。
あ、そうですか。
今度はスケバンのセーラー服を着て、はい、長いスカートを履いて、まあ、高校生がやることを応援しますというふうに、まあ、言っていたので、まあ、言うこと聞きますよって言ってたら、いつもね、なんかそういうコスチュームを着させられるという、そういうふうになってますが、若新コーディネーターも来ていただいて、実を言うとこれもともと高校生が、まあ、いろんな意味で発表もできなかった時代、まあ、我々の青春だ、青春をどうするんだ返せみたいなことを言ってたのは、でも自分たちがこの青春の場所を作っていくっていうプロジェクトに、まあ、なっていったんですけれども、本人たちは大変準備から一生懸命取り組んでくれたし、当日、まあ、3700人の方々が、はい、まあ、高校生だけではなくていろんな方にお集まりをいただいて、もう最後の花火なんかみんな涙流して、見てたということなので、高校生が街づくりをやったっていう実感はみんな持ってんじゃないかなというふうに嬉しく思ってます。で、これは青春っていうのは、まあ、一応もう終わったっていうことなんですが、はい、これ今度は僕団というですね、はい、プロジェクトはこれからも続きますので、今ですね、まあ、歌を作ったり、今度は子どもたちというか高校生が集まる、空き家を利用したですね、僕団ハウスっていう、これも仮称なんですけれども、僕団ハウスももうすぐオープンするということですので、いろんな意味でそういう自分たちが活動する拠点もできますので、来年度以降また続けていきたいと思っておりまして、はい、ガバメントクラウドファンディングにも、手を挙げたさせていただいたということで、3年目に向かって一生懸命頑張っていきたいと思います。高校生が青春できる街、なんとを目指しています。
なんとの名物行事になりますね。トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長にお話を伺ってきました。高校生に1000万円を託しての街づくりプロジェクトを続け、高校生が青春できる街南砺を目指す。市長が番組の最初の方でもお話しされていましたが、今中学生高校生と街づくりをしていこうという機運が南砺市内で高まってきているということです。平地域にできるブックカフェは、地域住民と地元の中学生高校生との話し合いの中で方向性が決まりました。まちづくりに中学生や高校生が参加する新しい形が南砺市で生まれているかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週11月17日木曜日は、朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。